皆さん、こんにちは。弁護士の田中です。
株式会社ライトスタッフ代表取締役の川島です。
この番組はスポーツ関連の本を紹介する番組になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。結構長くなってきましたね、なんか。
あ、そうです。もう、今40 何回言ってるんで、ちょっ
な
と
か
いい
な
ですか。
か、
はい、
だ
どう
ん
ぞ。
だんネタがなくなって
わか
き
り
ま
まし した。
たけど。
はい。
ですね、今回僕でですね、島澤優子さんという、
はい。
ジャーナリストいるんですけど、映画描いた、アジアの岡山、地熱の奇跡、親会社なき市民クラブがどうやって J1 昇格を遂げたかという、本を取り上げさせていただきます。で、島澤優子さんはですね、前にも多分本取り上げてると思うんですけど、サッカー精通してて、あとは、結構、子供の、育成の、怒鳴ったりとか、そういう、ところに
指導ですかね。指導方法と
指
か、
導で
そう
す
そう
ね。
そう
指
ね。
導関係のところにも非常に強くて、本当に、スポーツに精通されている方なんですけど、この本を取り上げるのすごい、なんか、面白いなと思ったんですけど、これ、最初読んでいただくとわかるんですけど、これを書くために移住を、岡山に引っ越しをされて、で、岡山に住んでこれを書いてたというエピソードがあっ
すごいですね。
て、いや、マジすげえなと思って、読んでおりました。で、ご存知のように、ファジアーノは、地域クラブから、J1 に昨年なって、今年も残留ですよね、しているというような状況で、面白い、クラブとしてよく取り上げられるんですけど、今までの取り上げられ方っていうのは、この木村さんという、この番組でも取り上げた、アジアの岡山のか、社長です。あ、社長というかオーナーですね。今はオーナーですけど、ファンダみたいな方がいて、この人のおかげで、大きくなって J1 になったみたいな話、ストーリーが、結構語られてはいるんですけど、意外とこの中、木村さんがあまり出てこなく、もう当然出てきますけども、キーパーソンとして出てきますけど、意外と出てこない、木村さんがすごいっていう話ではないんですね、この本の中での話。で、本当むちゃくちゃいろんな人が、絡み合ってですね、んで、達成したみたいなところが、書かれていて、で、皆さんご存知のように、大きい企業、責任企業みたいな話が、ない、チームということで、例えばパナソニックさんだったりとか、トヨタさんだったりとか、そういった、いわゆる親会社と呼ばれるものが、ないクラブとして、J1 に上がってきたみたいなところが、あって、それが、どういう、その歴史みたいなところが、いろんな人の取材を、現地に住んで取材して、島澤さん取材して書かれた本というところですね。で、そうです。僕も全然、もちろん全然知らなかったんですけど、サポーターみたいな方々が、すごく活躍したというか、がさ、最初の方に、地域リーグの頃から、当時2008年とかかな、J リーグを目指すなん、ね、岡山とりあえず、当時は、プロスポーツチームがない県というところで、J リーグ、みたい、夢でしょ？夢というか何？っていう感じの、いけるわけないよね、みたいな。いけるわけないよねっていうか、J クラブが岡山にできるなんてありえないよね、みたいなところから、サポーターが J リーグ、これ入ったら面白いっていうか、J リーグ目指そうよ、みたいな。結構サポーターがそれを言ってるっていうシーンが、結構あって、そっから、そのサポーターを中心にしていろんな人が巻き込まれてって、で、そこに木村さんとかも合流してみたいな、そういう、ストーリーというか、なので本当に、そのチームの人が中心になって、 まあまあもちろんチームもあるんですけど、その周りのサポーターの人たちっていうのも結構大きな役割を果たしたんだなっていうのは、なんかこれを読んで改めて、知りました。
あ、そうですか。その木村さんは当然、まあ、厳密にはやっぱ途中から来てるので、それで要するに一番最初サポーターを盛り上げて、そこで木村さん呼んでこいっていう流れになったとかね、そういう、そこまでではないです
そうですね。多
か
分、
ね。
木村さんを紹介した人た
わかっ
ち
ちゃい。
が、サポーターの中にい
い
たってい
て、
う、そういう流れですね。で、やっぱりちょっと木村さん自体がですね、当時30代前半でゴールドマンサックスで、まあ、岡山の人から見たら、なん
まあ、そうです。
か、
東京もですよね、多分ね。
東京の
まだ
人
都大
が
だし、そうですね。
何をしに来たみたいな、この人、みんな警戒というか、そんなに、謎の人っていう感じの人、感じで、こう、描かれてるっていうか、と思ってたというようなところから、スタートしてるっていう感じですね。招聘してきたっていうか、呼んできたというか、とにかくネットワークを広げなきゃいけないみたいなことを、サポーターの人たちがやってる中のうちの、その動きの中に木村さんが入ってたという、なんかそういう感じですね。で、あとこれ面白かったのは、サッカー語るなみたいなことが結構書かれ、その仲間を作るときに、サッカーを語るなみたいなことを言ってて、要は、サッカーって面白いよとか、なんかファジアーノを応援してよとか、なんかそういうことじゃなくて、地域盛り上げようぜみたいな、そういう文脈で仲間を増やしていこうっていうのが、書かれていて、これは、本当そうだ。これさ、アジアのってチームがあるんです。応援してくださいっていうのって結構、例えば、失敗するパターンっていうか、今のスポーツ界の中でも言えることで、よく結構は、このスポーツ面白いんですとか、なんかそういうそのスポーツ目線での、発信とか仲間集めじゃなかったところが、一つ大きなポイントかなと思ってますね。
そうです。この前ね、私はご紹介したね、いわき FC のもそうですね。要するに、いわき市をね、東北一の都市にしようとか、そう言われると、ね、いわき市の市民として反対する理由がないみたいになりますね、もはやね。
そう
そう
です
です
ね。
ね。
そう、だから地域を盛り上げようっていうことを結構ファン目線で、サポーターの人たちが仲間を引き入れるときに、それを言っていこうっていうところがあったっていうのありましたね。書いてありましたね。面白かったです。
基本的には順番にある意味、スポーターとか、クラブの中の人とか、まあ、いろんな人に着目していくようなイメージです
もう
か？そうです
人に着
ね。
目
着目
して
し
ま
てい
す
く。
ね。それと、あとは、木村さんと、もう一人、やっぱり、GM、の方も書かれ、の話も書かれていて、まあ、本当すごい人たちが、なんか奇跡的に集まってきたというか、というのはなんか、面白かったですね。やっぱなんか人がいないと多分難しいんだろうなっていう感じはしますけどね。
これちなみに J2 に、まあ、全部16年ぐらいずっといて、で、それはやっぱりですか、そんなにすぐに上げようっていう感じでもなかったんですかね、やっぱり。できれば早く上がりたいとかっていうのは、どんな感じだったっぽいですか？
ですね。多分上がるチャンスとかはあったと思います。
まあ、ある意味ね、お金をガンガン集めるとかいう方法もね、なくはないわけですよね、なんか短期的に見ればね。
いや、期せずして、まあ16年かかったっていうのはあると、
まあ、
思います。
でも、すごい正直言うとね、上がったらもう、その年は絶対そんな岡山が上がるなんて誰も思ってなかったんで、ぐらいだったんで、結構ポンといったっていう感じはあるんですよね、なんかね。
まあでもその前はずっと上がりたいと思って、はやってるん
って感
で、
じで。でも上がってからもまた伸びとかすごいですもんね。売り上げとかの伸びとかもね。も
そうっす
う、やっ
ね。
ぱす
まあ
ごい。
上がった後の、 あれは、課題感ってやっぱりスタジアムなのか
はい
なっていう
は
のはあって、今、多分1万9000人とか2万人と、まあ2万人弱だと思うんですけど、それがほぼチケット手に入んないっていうのは話題になってて、で、新しいスタジアム、やっぱり作んなきゃいけないよね、みたいな、ことが今、ようやっと動いてるっていう感じですね。だから、そこが今限界になっちゃってるというか、収入としてはチケットもこれ以上売り物がないという 売りたくても売れないっていう状況になってるから、こっから先、まあ責任企業がないチームとしてどういうふうに、J1 の中で長く戦っていくのかっていうのは、そうですね。難
工夫が
しい
必
とい
要。
うか、まあ、どうなっていくの、これからどうなっていくのかなっていうのはまた見どころですよね。
結構どのチーム、J リーグ、やっぱチケットは結構安いと思うんですね、多分皆さんのイメージよりも。J1 でもね、3000円しないとかあったりするんで、その単価がなかなか上げづらいっていうのはあるんでしょうね、やっぱり本当はね。本当は J2 からね、J1 に上がったりしたら、その分、選手人件増やす以上は当然、まあスポンサーとかは増えますけどね。本当はいろんなものあげたいと思うんですけど、多
そう
分チケット
で
代はまあ、不思議ですよ。なんか野球って今もうどんどんどんどんチケット代上がってるじゃないですか。逆にこれ高すぎんだろうと思いますよね。正直ね。だって、まあそれでも入っちゃうからまあ上げれてるっていう。まあまあだんだんプライシングがね、機能してるっていうのもあると思うんですけど。
そこの多分難しさは多分スタジアムにあるような気がしていて、要は、陸上競技場で見せる、サッカーに対し
なる
て、やっぱりなかなか値段を上げられ、まあ見にくいというか、その、まあ陸上競技場もありますし、要はソフト、なんていうの、ハード
ほど。
が多分そこまで追っついてないから、まあ変な話、なんでこんな硬い席に1万円払わされんだみたいなこともあるじゃないですか、そのコンテンツ。
まあ、1万円とかになるとそうですね、それはね。
まあまあ、
そ
極端な話をすると
うです
ね。
ね。
なので、多分そこのハード面で上げられないっていうのが、結構 J、要はプロ野球って意外とハード面も回収していくじゃないですか。
そうですね。
そう
マーク
す
ド
る
と
と
か
やっ
も。
ぱり上げられたりとか、例えばそのフードの、なんか質とか、そういうのもあるじゃないですか。そういうのっていうのもやっぱりなかなか多分ですけど、岡山だと指定業者がいて、なんか県の持ちも、県かしかちょっとごめんなさい、わかんないけど、市だったかな、行政の持ち
持
物
ち物
で、
で。
で、そこの指定業者って決まってて、ということは、なんか、まあ、極端なし、なんか、ケンタッキーフライドチキンとか、まあ、有名なところと契約できずに、なんか、あと消防法とかいろんなものがあって、っていうそのホスピタリティを上げることが非常に難しい多分構造になっていると思うので、そうなるとチケット単価を上げることが難しいっていう流れじゃないかなと僕は思って、
まあ、私に、やっぱ、スタイムグルメは大事ですね、やっぱね。も
むちゃ
う、
く
私
ちゃ
に、
大
我
事。
々ぐらいになってくると、特になんか、それは一応ね、ビール飲みながら多少美味しいもの食べたいみたいな あり
まあ
ます
まあ、
からね、やっぱね、年齢になってくるとね。
そうです、そうです、そうです。そことの連動がなんか結構難しいんじゃないかなというのはなんか感じますけどね。まあでも本当、変な話ですけど、本当島沢優子さんすごいなっていう、この本を書くために移住して書いたっていう、すっごいなとい う。
ちなみに、移住してまで書いた理由とかっていうのは書いてあるんですか？
なんかこれを調べるには、移住しないと書けないなと感じ、あ、書きたいなと思ったらしく、
なる
た
ほど。
だこれを書くには、これ
現
は
地に。
すまないと無理だなって思ったっていう、
これ、ちなみに、ファルジアーノに注目した理由は書いてないですか、そこまでは。
ああ、やっぱり、市民クラブ？
はい。
市民クラブというか、
公企業はな
あ、
い
でもこれ
で
取
す
材
ね。
始めたのが、ま
は、
だ J1 に
まあそうですね、きっとね、ある前で
上がる
すよ
前
ね。
の話
うん、
だったので、はい。というところで、はい。なんかね、ちょっとごめんなさい、あれだったんですけど、ですね、結構なんかそういう話、出版とかの話結構あったみたいなんですけど、なんか岡山の方でいろいろ断ってて、でも、まあ、島澤さんいいですよみたいな感じになったのが書かれてましたね。はい。そうですね。やっぱり、進むんで、書かせてくださいみたいなところはあったと思いますけど
なる
ね。
ほど。
はい。
ちょっと私
本当
も。
にいろんな人が、むちゃくちゃいろんな人が出てきま
出てきた。
す。過去に関わった人たちが。はい。で、これ、あれです。J1 に上がる前ですからね。上がるか上がらないかわかんないのに書いてるん
そう
で、
ですね。そうですね。それはすごい
執
ですよね。
筆中は。そうそうそうそう。なので、はい。面白いと思います。ぜひ、クラブの経営とかに興味のある方とか、まあ、地域においてのスポーツチームの意味とか、なんかそういったところに興味のある人はぜひ読んでいただけたら面白いかなというふうに思います。
あれ、じゃあ今日はこんなところで。
はい。島澤優子さんですね。アジアの岡山地熱の奇跡、親会社なき市民クラブがどうやって J1 昇格を遂げたかという本を今日は紹介しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。